ドイラジ自由研究第1弾緊急企画、夏休み直前学校の怪談特集、イエーイ、
イエーイ。
全然盛り上がってないけど、イエーイですね。僕が今回ね、紹介したいのはですね、1995年から始まった、現在5作品あるんですけど、うん、劇場版シリーズがありまして、うん、最新作はね、2014年の学校の怪談呪いの言霊っていうのがね。
あ、最近まだあった
の？最近実はね、シリーズ途絶えてなかったんですね。なんですけど、これはですね、東京女子流のアイドル映画っていう感じなんで、今回忘れていただいて、
はい。
世紀のナンバリングシリーズね、1999年学校の怪談4までの、この魅力をね、研究発表させていただこうかなと、
はい、
はい、はい、思います。まずですね、学校の怪談シリーズっていうのが、ホラー映画においてこれどういう位置づけなのかっていう。これ実はね、すでにね、俺死滅したジャンルだと言っていいかなと思います。それ何なのかっていうとね、ジュブナイルホラーですね。もう今じゃジュブナイルって言葉もね、文芸の領域だと、ヤングアダルトとか、ライトノベルとかで分かれちゃって、もうジュブナイル小説ってものがなくなっちゃったんで。
あ、そうなのか。
ないんですよね。
へ
ー。じゃあ何が違うのか。要は、こんな恐怖を味わいたくないを疑似体験しに行くのが今のホラー。
はい。
けど、このジュブナイルホラーは、こんな恐怖を味わいたいを体験しに行く作品なんですよ。つまりですね、子供たちが一緒に、わーキャーって言いながら楽しむ、まあ、テーマパーク感覚ですね。これが、未だに根強いね、人気を持っているから、まあ、各地でイベントが続いたりしてるっていう、そういうシリーズなんですね。ということで、まずじゃあ、1995年、学校の怪談。一言で言うと、旧校舎に閉じ込められた子供たちが、お化けに追い回されて、大騒ぎするっていう、うんうんうん、
はい、
作品なんですけど、これご覧になりました？
見ました。
見ました。
あ、
いや、初めて見ました。
うん、そうですね。
これはね、ちょっと大人になってからどういう感想を抱くのか聞いてみたいなと思って。チャムレ
ー
さん、どうでした？
私、楽しかったですよ。
おー、よかった。
なんか、ツッコミどころが多くて楽しかったです。
あ、なるほどね。それ、正しい気がします。はいはい。おまけさん、どうですか？
おまけは、そうですね、うん。もういい年したおっさんなんで。
うん。
ちょっと、まあ、もう、見れなかったですね。
ちょっともう距離が離れすぎてる。
そうだね。いや、本当に、なんか、うん、ホラーとも感じなかったね。
そうそうそうそう、そういうことです。
なんか、そう、少年少女のための物語として、うん、その時に味わうものとして作られてるなと思って、うん、その時は出会わないとなかなか難しいなとか思ったりして、ね、
そうですね。
俺ら世代とかでホラーではなかったけど、うん、僕らの七日間戦争とか
だ
った
ん
です
けど、ああいいね。
ああいうのもやっぱりあの当時だからすごく特別な、うん、すごくいい映画だったイメージがあるけど、今見るとよくわからないけどっていうのはあるから、うん、そういうのに近いのかなとか思った。
あ、そうかもしれない。そういう感覚ですね、
うん、
子供のところに味わうとそれがちょっと理想郷的になっていくっていう、うん、まあ、一作目が作られた当時は子供たちの間で学校の怪談ブームっていうのもすでに起きてた。東宝がね、まずね、脚本家の奥寺さと子さんに。
そう、奥寺さんだったんだねっていう。
そうなんです。細田守の作品で有名ですけど、うん、サマーウォーズとか狼子供とか、うん、時をかける少女とか、まあ、あの辺のね、
うん、
子供系やらせたらもう
間違いない、
右に出るものはないでしょっていう。でその後ですね、監督がこれがメジャー一作目となる平山秀幸監督に、
うんうん、
あの、まあ、声をかけて、まあ、ここで平山奥寺コンビっていうのがね、うん、後にシリーズ3作手掛けることになるんですけどね、
うん、
これが非常に相性が良かったと。この映画のトーンっていうね、これ決定づけたのはやっぱりね、アバンタイトルですね。笹野高志がスイカのメリーさんに襲われるっていう。
あ、
これ俺子供の時でも、うん、なんだろうっていう、ね、なんか怖さと楽しさが同居したバランスっていうね、
うんうんうん、
はい、
これがもうシリーズずっと通底してる感じかなっていう気がしますね。
やっぱ子供の時ってやっぱ妖怪とかも好きだからね。
あ、そうそうそう。
そういう延長でそっかワクワクするようなっていうやっぱのが一番子供が楽しめるのかもっていうね、
うん、
でこの映画にはね、たくさんの登場人物やキャラクターが出てきます。学校の怪談のお化けって言ったら代表格はテケテケ。
あ、
これご存知ですか？
下半身がない、
そう、そういう怖いイメージ。おまけさんぐらいになるとあんまり馴染みないですかね、
う
ん、まあ平山さんもそのテケテケとか知らねえから、
お
う
お
う
お
う、全然世代でもないし、
うん、
これをポップアイコン化したと、キャラクター化しちゃったっすね。でこれがね、ピンクの小さなゴリラみたいな、
あれか、
あれ
なんですか。
そう、あれがねテケテケテケテケって言いながら、
なんか浮いてるやつだよね。
そう、浮いてるやつ。全然違うじゃん。
全然違いますね。
ゴーストバスターズみたいな。
そうそうそう、ゴーストバスターズみたいだよね、
うん、
あれがテケテケで、この映画結構出てくる、
うん、
ああ、ポップアイコン、
そう、ポップアイコンになったんですね。
うん、うん、
まあ、さらにね、ワンでは、廊下は走るなっていうね、熊ひげさんっていうね。これも、幽霊でも妖怪でも何でもないだろうっていう。モンスターだろ、普通に。
まあまあそうだね。
あれ、もろにエイリアン2のパクリみたいなシーンがね、なんか出てきたりとかするんですけど、まあ、そういうのがごちゃ混ぜになってると。で、まあ、子役もいろいろ個性的な子が集まってんだけど、やっぱ中でもね、唯一混じってる大人がいるんですね。でこれがね、野村博信演じる小向井先生。これはもう最高にいい顔しててですね、誰よりも叫ぶし、もう子供差し置いて逃げるっていう無責任なね、キャラクターなんですけど、だからこそこのキャラクターもすごい必要だったなっていうのは、要は子供の心を持った人間しか入れない旧校舎で、お化けのパーティーしてるわけですね。そこにね、大人になりきれてない大人だからこそ、このパーティーに参加できてるっていう、このキャラクターがいることによって、それぞれのわずかな成長みたいのが、なんか際立つなっていう。
野村博信はね、いや、すごくハマってましたよ。
ね。
頼りない小学校の、ちょっと子供にも舐められそうな先生って、ほんとあんな感じだなと思って。
そうだよね。群像的なストーリーじゃないですか、この話って。主役っていないなって感じしません？まあ、主役に当たるような、こう、探そうと思えば探せると思うけど、もう最大の主役はですね、学校。
まあ、そうですね。
ですね。学校ってやっぱ特別な場所で、まあ、子供たちが長い年月をかけて過ごす場所じゃないですか。だから人の思いが詰まるとやっぱ心霊化が起きるっていう、なんかまあ、説明にはなってるな、
はい、
気はするんです
ね。しかも、やっぱ、小学校だからね。
そう。
一番長いから、6年間という。
一番詰まってる。ギュッとなってる。そういう学校が主役であるってことと、あともう一つですね、キーパーソンな岡本綾がね、出てきますけど、不思議な少女。
うん。
で、あの少女と旧校舎っていうのはね、共通する境遇と目的が俺あるなと思って。それは何かっていうと、取り壊しを待つ旧校舎っていうのと、闘病中の少女っていうのは、これどちらも死期の迫った存在。だからもう焦ってると。かつ、人に忘れ去られたくないっていう気持ちが、強いんですね。だからこそ結託してるわけですよ、二人は。
なるほど。
だから僕はね、この学校の怪談シリーズ通して全部こういう話だなと思ってます。人と人ならざる者による思い出作りに、まあ、巻き込まれた人々の話っていうことですね。怖がらせはするけど誰も死なないし、
うん、
物語から脱落しても復帰できる。このスタンスがお化け屋敷感覚ですね。これが学校の怪談の俺魅力だなっていう風に思ってます、
うん、
2ではある登場人物の祖父母が小学生と共に現れて大騒ぎして、3では運動会にめっちゃ執着した太一くんっていうね、幽霊と二人三脚して成仏みたいな、
うん、そりゃ
そう、まあ、そういう話、
まあまあ、まあ、分かる分かる、なんとなく分かる。
そうそう。で、最も毛色が違うのが学校の怪談4、
うん、
これだけちょっと2年空いてるんですね、シリーズ、
うんうん、
で、これはね、すでに忘れ去られてしまった学校と生徒が思い出してもらうために奮闘するって遠くから来てる発想なんですね。あとね、僕このシリーズもう一つ通底するテーマがあるなと思っていて、それは子供たちにとって学校だけが共通のコミュニティじゃなくなってきてるっていう、
ああはいはいはい、
ことなんですね。1996年学校の怪談2は夏の定番シリーズなのになぜか春で始まるんですよ。で、春なのに肝試しやるっていう、なんだその設定っていうね、
うん、
で、校舎に閉じ込められるパターンがあるんですけど、
うん、
その閉じ込められるのは学校の生徒じゃなくて田舎へ合宿に来た塾の生徒なんですよ。で、続く学校の怪談3、これだけね、
うん、
金子修介監督、
あ、監督が違う、
これ鏡の世界に入って天安門やってやつなんですが、これ最初にもう目を覚ます場所が塾なんですね。
学校じゃない。
学校じゃないです。で、塾にないだろうっていう人体模型が出てくるっていうね。
おかしい。
もうわけわかんない。ありえない展開が起きてる。つまり子供たちにとって学校と塾がもう同等の思い出作りスポットになっちゃってるっていうことを多分大人がね、感じ取って作ったんだろうな。で、学校の階段4に至っては、もう学校っていうのがもう海の底に沈んでるっていう。
あ、そうなんだ。
そう。メインの舞台がね、海沿いの町。学校じゃねえっていう。だからもう、学校がみんなにとって楽しい場所じゃないっていう象徴でもあんのかなっていう、うん、そういう変遷を辿ってきているシリーズであるなと。
なんか作品通して一箇所だけ怖いって思ったところがあったんですよ。迷子になった妹ちゃんがなんか花子さんコンコンってして、
はいはいはいはい、
なんか急に上から映す映し方になるじゃないですか、うん、はい、でパッて上見てニコって笑顔で笑う、
笑うんですよね、
で、あれなんで笑ったのかなっていうのが、
はい、いや、あれ2パターン撮ったんですよ。
あ、
怖がる顔と笑う顔撮って、笑う顔の方が怖くねってなって採用されたんです
よ。あ、そういうこと、うん、 笑った時はもうなんか乗り移られてたって感じとかですか。
いや、子供たちが一緒になって遊ぶ感覚が強いから楽しんでるんだよ多分ね。
でもその笑顔が一番不気味でした。
そう
なんで笑うのっていう。
でその時のね、米沢しおりちゃんっていう子もちっちゃい子でしたね。
可愛い子、
可愛い子、
可愛い子。
これ3でねまた出てきますね。
あ、そうなんですか。
でもまあ別の役として、2で出てくる前田亜希もね出てくるっていうね。
私キャラクター何より一押しだったのが双子の、
あ、
2人、
ゲロ兄とね
そう、
ゲロの弟ね、
うん、
あの2人のなんかこう鏡とかでこう反射してなんか、
はいはいはい、
あれのなんかシンパシー感が結構テンション上がりました、うん、何それいいねって思いました、
ね、
よかった。あれ
双子ならでは
そう、あれよかったなと思いました、
ね、双子憧れもね、
ちょっと
解消してくれるっていう。
なるほど ね,
あ, れ、あれ本当に双子ですよね。
本当に
双子、本当の双子だ、
町田兄弟ですね、
うんうん、
あ、だからキャラクターで言ったら俺やっぱお姉ちゃん
篠田
亜希、
ああ、
パッと見一瞬あれ男の子、男の子と思ったら、うん、なんか私とか言って、あ、女の子だっていう、うん、やっぱ小学校の 4,5 年生の女の子が、
うん、
その成長してって体つきも良くなって大きくなるけど、今まで男の子と同等にもいたからっていう感じがすごく出てて、うんうんうん、あ、こういう子を出してるのは小学生を主人公にするっていう点で、
うん、
すごく良かったなって思って
思いました。
そうだ、実際やっぱ女の子のやっぱ成長早いから、
うん、
一番大人に近い存在だと思うんだよね、うん、彼女が、
うん、
だから俺一回校舎を出てるんじゃないかなって思う、
ね、ああ、なるほど、
ね、ああ、出れましたよね、
うん、
先生を見かけた時にみんなどいてって言ってね、
うん、
窓ガラスに向かって消火器を、この窓ガラスを割ろうって率先してやるんだけど、うん、失敗するけどね、
うん、
その後消火器によって救ってもらうっていうね、うん、秋に襲われそうになった時に、
あ、男の子、
そうそう、ふざけんなーとか言いながら、うん、消火器をブワーってかけるっていう、うんうん、俺もういつかやりてえと思ってたもんね誰か好きな子が襲われてたら俺消火器ぶっかけてやるから
当時ね、
そう当時あれ最強な武器だと思ってたからね、うん、っていう風
に、あそこのなんか、うん、ちょっとしたラブコメ感も良かったです。
そうそう、というわけでね、メールもこちらご紹介いたします、はい、ラジオネームざっくりスナイダーさん。小学生の時 VHS で何度も見ました。1から4まで揃っていたけど、一番見てたのは3かな。多分当時自分が学校の雰囲気に一番近かったから親近感を持っていたのかもしれません。その時は前田亜希さんが演じたヒロイン、真由子のことを可愛い女の子だなぐらいにしか思ってなかったけど、この前見返したら可愛すぎて鏡の世界に入ってもいいなって思いました。2の前田亜希さんも悪魔的に可愛い。でもシリーズ通してダントツで、1の香りが良かった。岡本愛のですね、
うん、
あんな上級生いたら俺も貯金好きですかって聞いちゃうな。今年の夏勤労なんかで特集組んでほしいってことなんですけど、うん、この貯金好きのシーンもう覚えてないと思うけど、
どこだ
これね、超俺ね名言だと思ってて、音楽室でベートーベンの楽団みたいなのちょっとうわって、うんうんうんうん、あそこのシーンの直前で、はい、香里ちゃんが一人でいてね、翔太がねそこにこう寄り添うわけですよ。いちご牛乳とフルーツ牛乳どっちが好き俺フルーツ牛乳
可愛、はい、
そうそう教えてよ、今度おごるからさ、
うん、
俺貯金してんだねえ、貯金好きってこの感じ奥寺脚本のね、ああ、現実に絶対存在しない。
そうだね、
貯金好きって、
そう、貯金好きってこの感じが好きなんだよで、声振り返ったらもうベートーベンいますから、
ああ、はいはい、うん、私あの時返事が遅かったから、うん、なんか顔がすごい化け物になってるんだと思ってて、女の子が、ああ
でもずっと伏せてたよね。
そうそうそう、
そうそう、怖がってる、
うん、あれ怖がってるでいいんだ、
怖がってるでいい、
そうなんだ。
子供たちの演技指導っていうか、まあ正直ね、うん、お前のその行動合ってないんだけどとか、
まあまあまあ、
超あんだよ。それはね、平山節っていうことでね、うん、平山さんはね、芝居させてるのをさせる。逆に子役使い俺上手いんじゃないかな。是枝さんとは違う
タイプ。はい、逆方向の、
ね。逆方向の。わかりやすい芝居。
うん、
じゃあますます好きのね押し付けをしたいと思います。学校の怪談シリーズの魅力、それぞれの一押しポイントですね、
はい、
でまずね1から、
うん、
恋は予感で終わらせるっていう、うん、この平山奥寺コンビの美点、生徒だけでなく先生側のちょっと予感も描かれてますよね。
あ、はいはいはい、
あ、はいはいはい、
僕そこがすごい好きで、杉山彩子演じるヤンママと、
うん、
野村弘信ね、
うん、
この熱出して最後ね、うん、寝てるとベランダからパチンコで撮ったから食べなって桃皮出してくるっていう、
うんうん、
これはね大人になってから、うん、めっちゃ理想の人だよこの人
本当いや本当だってヤンママはいっぱいいてもああいう感じでは扱われないよね。
そうだよね、
他では
で、なんか、ね、
んな物語も、
うん、野村弘信となんか過去になんかあった感がね、
うん、
によってて、
あれ同級生、
同級生、
同級生だろうね、
ですよね、
うん、でね、まあ、野村弘信のね回想シーンみたいなね、うん、俺が怖い経験したって言えばみたいな あれもね、なんか論理的にわからないんですよ、うん、その女の子誰なのかどうなったのか、うん、
私最初その
女が岡本綾だと、
そうと思ってました。
いやそういう風に見えるけどね、
見えるよね、
演出的には、
うん、そうそうそう、でも年齢的にもおかしいし、今電話かかってきたっていうのがそれもちょっと変だよねって感じするし、うん、俺ね、こういうのもありかなと思って、杉山綾子を閉じ込めたっていうね、
うん、
のもありかなと思ったのね、うんうん、そしたらその後廊下で一緒にね先生と歩いてる時に、あんた倉庫に閉じ込められた時に喘息になったからねみたいなこと言うんだよ。だから野村弘信が記憶の中で自分が閉じ込められてたのに人を閉じ込めてたっていう思い込みになってんのかなみたいな、そういうね楽しみ方もねある、何周しても面白いっていうね、
はい、
まあ、あとね岡本愛は可愛い、うん、これは大事ですね。 2なんですけど、うん、これね映画史上最もかっこ悪い大尉法っていうのが出てきますね。大尉法っていうのはあの黒澤明とかが非常に気に入ってた映画のシーンと真逆の音楽を流すっていう、2001年宇宙の旅だったら一番恐ろしいね骨がさ、あの衛星のミサイルになって怖っていうシーンで、美しく青きドナウだっけが流れるっていう風に、岸田京子演じる六六尾が出てくるんですね。
おお
でこの六六尾がうわーっと襲ってくるシーンがてってれーみたいなね超ダサいの、子供の時もこれは何だろうっていう戸惑いがね生じるレベルってね、
怖くないんですね、
怖くない、全く怖くない。でツンデレの竹中夏実がね可愛いってことね、
あ
結婚されたということでおめでとうございます。
おめでとうございます。
結婚できたんだ
俺の初恋の相手が、
相手があ
ららら何の話だ
で3ですね、3なんですけど教室の壁が迫ってくるシーンっていうのがあるんですね、
うん、
これねもうスターウォーズのエピソード4でゴミ集積所でさグワーってこう壁がね迫ってくるってシーンで、これですね、これがあります、
これがあります、
はい、でこれがねあのクソ生意気な今ね声優として大人気のね豊永俊之が、出てて挟まれて死にそうになるっていうシーンがあるんですけど、そのね挟まれ方がすごく良いんです
どんな挟ま
れ、助けてくれって言いながらこうね、うんうん、こう
手で
押さえてんだけど、
そう手をグーって押さえて壁にね、うんうん、でもなんか挟まれちゃうみたいなシーンは俺風呂上がりとかでね鏡の前でちょっとこう練習しましたねその役来てもいいようにね、
はいはい、役来ないけどね、
そう来ないんだけど、
へ
やりたい、閉じ込められたい、ね、圧死したい、わかんないけど
どういうこと、
なんかねそういう感じまあ、あと、前田明が可愛い。で、4ですね。
うん、
4は、まあ、さっき打って変わって、雰囲気違うんですけど、文房具屋のおじさんっていうのが出てくるんですね。で、この方が、笑福亭松之助なんですけど、まあ、落語家ですよね。死んだ人は小指からほどけていくんだよってね、ほら吹くんですけど、
うん、
実際に自分の指がほどけていくっていうシーンがあって、畳の上で七転抜刀するっていう、もう超落語家なシーンが結構長く使われてて、多分言われたんだろうね監督に、はいじゃあここであの小指ほどけますんでもう好き勝手はいどうぞみたいな、ほ
ん
と好き勝手やっててパントマイムみたいな超面白いですねここはね、
うん、
そこがいいなっていう、あと主役のね豊田舞、
うん、
かわいいっていうね、
全員かわいいって言って
るなこの子もねオーストラリア行って結婚しちゃったらしいですけどね、
うん、あそうなんですか、はい、おめでとうございます、
おめでとうございますということでじゃあ
なんだ
皆さん、一方的な押し付けを聞いたわけですけども学校の階段の今後
今後
どうなっていくべきなのか、こたつ的にはですね階段っていうもののね役割っていうものを考えた時に、はい、やっぱりね親の見てない場所でも誰かに見られているっていう感覚、
うん、
だからまあなるべく良い子でいようみたいな、
うん、
そういうなんか自由を抑制する効果っていうのまああったんじゃないのかなっていうふうに思うんですね、うん、今どんどんね家庭も小さくなってって、
うん、
なんか目が行き届かないからもう自由でイエーイみたいなのが増えてるけど、階段が流行るっていうのはね結構大事なことなんじゃないのかなっていう、
うん、
でね今でもね児童書とかのコーナー行ったらやっぱり階段ものってすごい充実してるんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、だから別にみんな嫌いになったわけでもないし、妖怪ウォッチとかやったりとかさ、うんうん、時々流行ったりするけど、うん、永遠に廃れることはまあ別にないんじゃないかなっていう、そろそろね俺は5をね俺はやるべきなんじゃないかと、もし5をやるならこういう感じがいいと思います、うん、お化けを信じている大人が、
うん、
お化けを信じない子供たちと、
うん、
旧校舎で閉じ込められる、
ほ
ー、これはねやるべき、
その大人はもう、
ね、
あの頃から20年ぐらい経ってるから、
経ってるから前田秋とか、
そうそうそう、
うん、細山田隆人とか、うん、まあ、誰でもいいから、ワーキャーやればいいんですよ、
ワーキャーね、
ワーキャーやればいいんですよ、それを当時ね感じた憧れみたいのって、うん、大人になった時に子供の時の自分に戻れる回帰できる場所になるんで、
うん、
これはねやっぱ今の子供たちにもジュブナイルホラーとして持っていてほしいなっていうね、
うん、
願望があるんで、うん、ぜひやりたいぜひ脚本書きたいっていうね、
お
はい、ふうに思いますということで、長々とすいませんね、ありがとうございました。こんな感じで
こんな感じで
こんな感じか、今後ですね ドイラジ自由研究っていうね、うん、コーナーをやっていこうかなと。まあ、今回はちょっとね、あまりにね、こじらせてるんで、もうちょっとライトな、うん、例えばね、ここの映画館のポップコーンってうまいよね、みたいな、うんうん、とか、訓練シーンのある映画っていいよね、とか、エンドロールで監督の名前で止まる映画ってダサ作が多いよねとか、うん、そういうねちょっとした法則とか、うん、気づいた発見があれば、うん、僕らがねゆるーく検証して、うん、ワイワイね、うん、騒ごうかなっていう、そういうコーナーをね今後やっていきたいんで、法則とかあったら、はい、ぜひねお寄せください。ドイラジ自由研究やっていきたいと思います。
ドイラジ